広報愛花は2019年8月1日発行ナンバー680です。音声版広報愛花は愛花町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。それでは広報愛花は光、緑、ゆとり、共同の町愛花は2019年8月1日ナンバー680をお届けします。編集発行愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392 神奈川県愛光郡愛川町隅田 251-1 電話 046-285-2111 代表、ファックス046-286-5021、ホームページ、愛川町。ホームページアドレス、town.aikawa.kanagawa.jp で検索。この CD の収録時間は、およそ1時間30分です。ページ数は16ページです。判例。この CD の階層はレベル1です。CD のページと原本墨字のページは異なる部分があります。目次でご案内する記事は一部ですが、見出しで全てを検索することができます。広告についての詳細は問い合わせ先まで。それぞれの記事の写真は省略します。判例終わり。目次、表紙1ページ。特集、夏休みに行ってみよう。町内見どころマップ、2ページ、3ページ。調整情報館、女性1、プレミアム付き商品券を販売します。他1件、4ページ。共同、都市計画審議会の委員を募集。他2件、5ページ。福祉、ネット119緊急通報システムを開始します。他2件、6ページ。女性4、熊本地震を教訓に、耐震診断、耐震改修工事費用の一部を助成します。他1件、7ページ。自治会へようこそ。自治会加入促進キャンペーン。第36回、愛川町勤労祭野外フェスティバル、8ページ。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。より安全な通行を、町内の道路整備を進めています。他3件、9ページ。インフォメーション、保険ガイド、お子さんの歯科保険指導、他2件。お知らせ、休日納税相談窓口、他4件、10ページ。募集、上級救命講習、普通救命講習1、合同開催、他1件。保健師から一言、夏バテを防ぐ生活習慣、11ページ。募集、各種自衛官募集、他1件。催し、愛川町郷土資料館歴史講座、写真で見る、相模陸軍飛行場、頑張れ SC 相模原、デスガイド3件、12ページ。文化会館催し案内、ホール、他1件。相談、町民相談、他2件。袖記事、4件、13ページ。子育てプチポケット、お楽しみクイズ、14ページ。アイカートピックス、農業の振興に尽力、 篠崎克美さんが県民功労者表彰を受賞。他3件、15ページ。相川カレンダー。今月の日曜祝日当番位。広告2件。7月1日現在の人口と世帯。16ページ。目次終わり。表紙説明。青空の下、大勢の大人や子供が、田代、広瀬河原で水遊びをしている写真があります。表紙説明終わり。
特集、観光スポット盛りだくさん。夏休みに行ってみよう。町内見どころマップ。待ちに待った夏休みがやってきました。町内には自然、文化、観光の名所がたくさんあります。ご家族やお友達と一緒に夏の相川町を満喫してみませんか？ポケットに相川。町の魅力が満載のスマートフォン用サイト、ポケットに相川をご存知ですか？写真や動画を多く使用し、移住、定住や観光、シティセールスなどの情報が一目でわかるようになっています。ぜひご活用ください。神奈川県内陸工業団地。圏央道の開通以来、企業の進出がさらに加速しました。関東地方有数の流通拠点としても発展を続ける工業団地です。8月18日日曜日には、毎年恒例の相川町勤労祭、野外フェスティバルを開催します。サンバカーニバルは必見です。古民家山住邸、1883年、明治16年に建てられた当時の豪農の屋敷です。母屋と門は国の登録有形文化財に指定されています。町主催のクラシック演奏会が行われたり、和の雰囲気を生かしたコスプレ撮影の舞台となったりするなど、人気のスポットです。蓮毛神社。蓮毛山一帯は、古くから神仏集合の信仰の聖地で、修験道の一大拠点でした。中心となる蓮毛神社では、毎年3月の例祭で火渡りが行われ、大勢の参加者で賑わいます。神社へと登る参道は、県の天然記念物に指定されている車窓林に囲まれています。坂道でゆっくり楽しんでもいいですし、自信のある方は、300段近い石段にぜひチャレンジしてみてください。一等三角点トビオ山。蓮毛山の隣にあるトビオ山の山頂には、明治時代に設置され、日本の三角測量の幕開けを飾った一等三角点トビオ山があります。トビオ山にも足を伸ばして、日本の近代化の歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか。蓮毛山憩いの森。蓮毛山の斜面を利用して作られているアスレチックは24箇所の遊具が設置されており、たっぷり遊ぶことができます。山頂の展望台からは天気が良ければ横浜ランドマークタワーや東京スカイツリーを見ることもできます。本年度から町では蓮毛山周辺の観光整備を進めています。さらに魅力的になる蓮毛山は大注目スポットです。中津川マス釣り場。家族連れや初心者でも安心して楽しめる自然渓流タイプの釣り場です。釣り上げた新鮮なマスはその場でバーベキューで召し上がれ。11月3日日曜日祝日には各地から多くの方が参加するマス釣り大会を開催。塩川滝。夏でも冷気が漂う塩川滝。蓮毛資源の修行場にもなっていた歴史あるパワースポットをぜひお楽しみください。服部牧場。自然いっぱいの風景の中で、乳搾りや動物との触れ合いなど、様々な牧場体験ができます。手作りジェラートやソーセージもおすすめです。宮ヶ瀬ダム。 首都圏最大級の宮ヶ瀬ダムは、数多くのメディアに取り上げられるなど、観光地として大人気。大迫力の観光放流をはじめ、インクラインや宮ヶ瀬湖、宮ヶ瀬ダム放流カレーが人気の水とエネルギー館など、見どころが盛りだくさん。10月26日土曜日には、色とりどりのライトで照らされた神秘的な観光放流を楽しめる宮ヶ瀬ダムナイト放流を開催します。県立愛川公園、噴水がある中央広場や水遊びができるジャブジャブ池は夏にぴったり。夏休みの自由研究には、町の歴史、自然を学べる郷土資料館や、旗織り、藍染めなどの伝統工芸を体験できる工芸工房村はいかがでしょうか。宮ヶ瀬ダムと合わせて、家族で一日中楽しめる観光スポットです。御間瀬合戦場跡。1569年、永禄12年に甲斐の武田信玄の軍と小田原の北条氏康の軍が戦った名高い山岳戦、御間瀬合戦、御間瀬峠の戦い。合戦場碑や周辺の関連スポットの散策はいかがでしょうか。お越しの際には日本語、英語に対応した合戦の案内看板も要チェック。毎年10月頃には地元有志による御間瀬合戦祭りが開催されます。御間瀬峠の地蔵、江戸時代の1768年、明和5年に作られ、250年間にわたって峠を通る旅人たちを見守っています。ハイキングコースを登って、見学に行けばご利益があるかも。
調整情報館、女性1、プレミアム付き商品券を販売します。問い合わせ、福祉支援課地域福祉班、電話内線3353、子育て支援課子ども福祉班、電話内線3365。消費税率の 10% への引き上げが予定されています。これによる町民生活への影響緩和と地域の消費喚起のため、プレミアム付き商品券を販売します。商品券の概要、町内の店舗などで使用できる5000円分の商品券を4000円で販売します。なお、購入には購入引換券が必要です。対象1、町民税が非課税の方。平成31年1月1日現在、町に住民登録があり、令和元年度の町民税、均等割が課税されていない方、課税されている方と生計同一の配偶者、扶養親族、生活保護を受給している方などは対象外。2、子育て世帯、住民登録基準日、この生年月日、令和元年6月1日、平成28年4月2日から令和元年6月1日、令和元年7月31日、令和元年6月2日から7月31日、令和元年9月30日、令和元年8月1日から9月30日の住民登録基準日、現在町には住民登録があり、この生年月日内に生まれた子がいる世帯の世帯主。購入限度額1の方2万5000円分2万円で販売、2の方2万5000円分2万円で販売かける世帯にいる対象の子の人数、購入までの流れ、1の方申請書を郵送しますので、8月13日火曜日から11月29日金曜日の間に返送するか、役場庁舎分館の窓口へお持ちください。申請後、購入引換券を郵送しますので、商品券販売所、詳しくは購入引換券の送付時にお知らせします。で、商品券を購入してください。購入引換券、代金、本人、確認書類をお持ちください。2の方、対象の方へ購入引換券を郵送しますので、商品券販売所で商品券を購入してください。購入引換券、代金、本人確認書類をお持ちください。 商品券購入期間、10月1日火曜日から令和2年2月28日金曜日まで。商品券使用期間、10月1日火曜日から令和2年3月31日火曜日まで。女性に、スズメバチにご注意を。駆除費用の一部を助成します。問い合わせ、環境課、環境対策班、電話内線3512。スズメバチに刺されないために、急な動きをしない。横へ急に動くと反応されやすいので、手で払ったり、急に体の向きを変えたりしないようにします。質を見つけたら、静かに離れましょう。刺されにくい色とみなり。スズメバチは黒色に対して攻撃します。
白や黄色。
銀色は比較的安全な色です。黒い服やひらひらするものは刺されやすいので、巣の近くでは注意しましょう。巣の場所が分かっている場合、近づかないのが一番です。そっとしておきましょう。11月頃にはすべていなくなり、翌年にその巣を使うことはありません。刺されてしまったら、患部を水で洗った後、冷やします。痛みを和らげるには、抗ヒスタミン軟膏を塗るのが効果的です。ただし、刺された後でアレルギー反応によるショック症状を起こした場合は、すぐに医師の手当てが必要です。巣の駆除費用の一部を助成。町では巣の駆除を行っていませんが、駆除費用の一部を助成しています。また、防護服の貸し出しも行っていますのでご利用ください。対象、次の要件をすべて満たす方。スズメバチの巣が町内の民家、共同住宅を含むや住宅用地にある駆除業者に依頼してスズメバチの巣を駆除した。納期の経過した徴税などを勘納している。助成金額。駆除業者に支払った駆除費用の2分の1。1000円未満切り捨て、上限1万円。申請方法。領収書の発行日から30日以内に申請書と必要書類を直接本人が環境課にお持ちください。必要書類は、領収書、現地の位置図、写真、全景、駆除前後、徴税納入状況確認同意書、印鑑、振込先がわかるものなどです。申請書は環境課と町ホームページで配布しています。共同、都市計画審議会の委員を募集、問い合わせ、都市施設課、都市計画班、電話内線3444、都市計画法の規定に基づき、都市計画に関する事項について調査、審査する都市計画審議会の委員を募集します。対象、次の要件をすべて満たす方、町内在住または在勤、在学の方や、町内に事務所、事業所をお持ちの方などで、原則として平日の日中の会議に参加できる方、他の審議会などの公募委員でない方、町職員及び町議会議員でない方、募集人数2人、任期11月1日金曜日から令和3年10月31日、日曜日まで、報酬、会議1回につき8000円、会議の回数、年1回程度、応募期限、9月2日月曜日、応募方法、申込書を都市施設課に直接お持ちいただくか、郵送、ファックス、電子メールのいずれかの方法で送付してください。申込書は都市施設課、役場1階調整情報コーナー、文化会館、ラビンプラザ、レディースプラザ、町ホームページで配布しています。ファックス、046-286-5021。メール、都市、toshi@town.town.aikawa.aikawa.神奈川、kanagawa.jp。高齢者、高齢者の皆さんの運転免許自主返納を支援します。問い合わせ、 高齢介護課、長寿生きがい班、電話内線3338。町では運転免許の自主返納を検討している75歳以上の高齢者の皆さんを応援するため、自主返納した方へ町内循環バス乗車券とかなちゃん手形の購入費を助成します。対象、町内在住で有効期限内にあるすべての運転免許を自主的に返納した75歳以上の方。初回の申請は返納日から3ヶ月以内にしてください。助成内容、かなちゃん手形、1年券の購入券1回限り、町内循環バス乗車券100円券50枚かける5年分、毎年度の申請が必要です。申請方法、1、厚印警察署で運転免許証の自主返納手続きをし、申請による運転免許の取り消し通知書、無効確認を受けた運転免許証を受け取ってください。2、1で受け取った書類、本人確認書類、印鑑をお持ちの上、高齢介護課へお越しください。注意事項、かなちゃん手形の再発行や払い戻し、差額返金などはできません。かなちゃん手形、購入券、町内循環バス乗車券を紛失した場合でも再発行はできません。自主返納制度については、厚印警察署へお問い合わせください。電話 046-223-0110。 女性3、ISO などの認証取得費用を助成します。問い合わせ、商工観光課、商工労政班、電話内線3524。町内の中小企業者が本年度中に ISO 9000シリーズ、ISO 14000シリーズ、国内環境規格認証、エコアクション21、エコステージ、KES を取得、更新した場合の審査登録などに要する費用の一部を助成します。申請をお考えの方は事前にご相談ください。対象、次の要件をすべて満たす事業者、中小企業基本法第2条に規定する中小企業者で町内の事業所が認証登録の対象であること、本年度中に認証を取得更新見込みであること、納期の経過した徴税を完納していること、町内で1年以上継続して同一事業を営んでいること。対象費用、認証取得にかかる費用のうち、新車登録機関に支払う費用、文書審査料、予備審査料、本審査料、登録に要する費用、審査員の宿泊費、交通費など、助成額、対象費用の3分の1以内、上限はISO 9000シリーズ、ISO 14000シリーズが50万円、エコアクション21、エコステージ、KES が15万円。申請方法、申請書などの必要書類を商工観光課へ提出してください。
福祉、ネット119緊急通報システムを開始します。問い合わせ、福祉支援課障害福祉班、電話内線3353、消防課警防班、電話内線3717。聴覚や音声、言語機能に障害がある方など、音声での119番通報が難しい方のために、スマートフォンや携帯電話の画面上で通報ができるネット119緊急通報システムを9月5日木曜日から開始します。このシステムは、スマートフォンや携帯電話の簡単な操作で、119番通報と内容を伝えることができます。また、GPS、衛星利用測位システム機能を利用し、通報した場所を消防署員が特定することができます。対象、町内在住で聴覚や音声、言語機能の障害などにより、音声で会話することが難しい方、 利用者登録説明会。システムの利用には事前の登録が必要です。利用希望の方に向けて利用者登録説明会を開催します。日時8月23日金曜日午後6時から8時まで、8月24日土曜日午前10時から正午まで、会場、消防庁舎3階大会議室、持ち物、スマートフォンや携帯電話。選挙、町議会議員選挙は10月6日日曜日投票です。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、電話内線3225。任期満了に伴う相川町議会議員選挙、定数16人を次の日程で行います。告示日、10月1日火曜日、投票、10月6日日曜日、午前7時から午後8時まで、開票、10月6日日曜日、午後8時45分から文化会館3階大会議室で即日開票します。立候補予定者事前説明会。町議会議員選挙に立候補を予定する方を対象に、事前説明会を開催します。出席できるのは1候補者につき2人までです。日時8月28日水曜日午後1時30分から。場所、役場庁舎4階401から403会議室。主な内容、1、立候補の届け出について、2、選挙運動費用の収入・支出報告について、3、選挙公報掲載申請について、立候補届け出の受理、日時10月1日火曜日午前8時30分から午後5時まで、場所、役場庁舎4階402、403会議室。募集、令和2年4月1日付採用の町職員を募集します。問い合わせ、総務課、総務法制班。電話内線3217。来春採用予定の町職員を募集します。受験案内と申し込み用紙は総務課で、平日の午前9時から正午まで、午後1時から5時まで配布するほか、町ホームページからダウンロードもできます。申し込み方法、申し込み用紙に必要事項を記入し、卒業見込み、証明書などを添付の上、総務課へ本人が直接お持ちください。受付期間、8月19日月曜日から22日木曜日まで。第一次試験日、9月22日日曜日。募集人数、いずれの区分も若干名。試験区分、主な受験資格の順に読みます。一般事務職、大学卒業程度、昭和59年4月2日から平成10年4月1日に生まれた方。一般事務職、高校卒業程度、平成10年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方。建築職、大学卒業程度、昭和54年4月2日から平成10年4月1日に生まれた方。土木職、大学卒業程度、昭和54年4月2日から平成10年4月1日に生まれた方。保健師、大学卒業程度、昭和54年4月2日以降に生まれ、保健師の資格がある方、または令和2年3月までに取得見込みの方。保育士、短大卒業程度、昭和54年4月2日以降に生まれ、保育士登録をしているか、令和2年3月までに登録見込みの方。消防職、高校卒業程度、平成6年4月2日から平成14年4月1日に生まれた方。なお、詳細は受験案内で確認してください。 女性4、熊本地震を教訓に、耐震診断、耐震改修工事費用の一部を助成します。問い合わせ、都市施設課、都市計画班、電話内線3444。町では、地震に強い安全な町づくりのため、現在の耐震基準を満たしていない木造住宅の耐震診断や耐震改修工事のほか、生け垣やフェンスに建て替える費用の一部を助成しています。この助成は全体の助成上限額に達した時点で受付を締め切りますのでご注意ください。耐震診断、耐震改修工事、対象、次の条件をすべて満たす住宅。自己所有で自ら居住する住宅や店舗、事務所などの併用住宅。なお、賃貸住宅、貸店舗、併用住宅を含むは対象外。相川町空き家バンク事業の物件は、この要件に限らず補助対象となる場合がありますので、事前にご相談ください。昭和56年5月31日以前に建てられた2階建て以下の木造住宅、在来工法に限る。なお、昭和56年6月1日以降に、延べ床面積の2分の1を超える増改築を行った住宅は対象外。耐震診断への補助は、町に登録された耐震診断技術者が行った一般診断であること。耐震改修工事への補助は、耐震診断の結果、上部構造の総合評点が 1.0 未満となった住宅の工事であること。補助金額、耐震診断、一般診断、費用の2分の1、上限4万円。耐震改修工事、費用の2分の1、上限50万円。申請方法、建築時に建築確認を受けた書類、図面など、建築時期がわかるものをお持ちの上、都市施設課へご相談ください。これらの書類が見つからない場合でも、お気軽にご相談ください。危険ブロック塀、対象、次の条件をすべて満たすブロック塀。道路に面し、道路面からの高さが1メートル以上のコンクリートブロック、コンクリートパネル、石材で作られた塀、門柱。町が定めるブロック塀、点検表により、危険ブロック塀等と認定された。申請前の危険ブロック塀点検の結果、評点が55点未満となった。補助金額、撤去、費用の2分の1、上限10万円。撤去と生け垣やフェンスなどの設置、費用の2分の1、上限20万円。申請方法、事前に現地で塀の点検を行いますので、都市施設課へご相談ください。防災、8月30日金曜日から9月5日木曜日は防災週間。9カ所の避難所で防災訓練を実施します。問い合わせ、危機管理室、危機管理班、電話内線3782。昨年は6月の大阪府北部地震や西日本を中心とした7月豪雨、9月の北海道胆振東部地震など全国各地で大きな災害が発生し、多くの被害をもたらしました。こうした災害を教訓として、災害に常に備えるという気持ちを忘れることなく、まず自分の身を守る自助や地域や隣近所で助け合う共助への取り組みを行うなど、日頃から防災意識を高めておくことが大切です。町内では防災週間中の9月1日日曜日を中心に、9カ所の指定避難所で防災訓練が実施されます。この訓練は自分が被災者となった時にどのように行動し、避難所ではどのように生活するのかということを確認する良い機会となりますので、ご家族揃って参加しましょう。 会場や時間などは各行政区の回覧板などでご確認ください。安全確保行動の1、2、3、9月1日日曜日午前8時30分に訓練のための地震発生をお知らせするサイレンを鳴らします。サイレンを合図に安全確保行動シェイクアウトを実施してください。シェイクアウト1ドロップ姿勢をまず低く、2カバー頭を守り、3ホールドオン動かない。
自治会、自治会へようこそ。自治会加入促進キャンペーン。問い合わせ、行政推進課、共同行政管理班、電話内線、3245。日頃から言葉を交わし合うなど、みんなの顔が見えるご近所関係があれば、日々を明るく過ごすことができます。また、災害などのいざという時に、お互い協力し、助け合う共助の力を発揮することにつながります。現在、町には21の自治会、行政区があり、地域の共助の要として、夏祭りや運動会、防犯パトロール、災害に備えた自主防災組織の運営や、防災訓練など、それぞれ創意工夫を凝らした活動を通じて、住んでよかった、ずっと住み続けたい地域づくりを進めています。自治会加入促進キャンペーン。町では、各地域の自治会と連携し、自治会加入促進キャンペーンを行っています。自治会役員が各世帯を訪問し、行政区、自治会ハンドブックを活用しながら、加入の呼びかけを行いますので、この機会にぜひ、自治会に加入して、地域の活動に参加してみてください。加入希望などの問い合わせは、地域の自治会役員へご連絡ください。行政区、自治会ハンドブック。行政区、自治会への理解促進や、自治会加入率の向上のために、活動内容を分かりやすく紹介した本年度の相川行政区自治会ハンドブックを全戸に配布します。ハンドブックには本年度見直しを行った避難所の位置や今年から運用が開始された警戒レベルの内容など防災に役立つ知識のほか、町内の店舗などで利用できる割引クーポンも掲載しています。このハンドブックは経費削減のため、地域の事業者から広告を募った広告料をもとに作成しました。第36回、愛川町勤労祭野外フェスティバル。8月18日日曜日、午後2時から7時まで。共に働く喜びを祝うとともに、労働に対する感謝と勤労意欲の高揚のため、恒例の勤労祭野外フェスティバルを開催します。お友達やご家族お揃いで、ぜひご来場ください。会場、内陸工業団地内街路、中津太田交差点から内陸中三丁目交差点まで、歩行者天国。内容、ステージイベント、サンバカーニバル、よさこいダンス、フラダンス、バンド演奏、ほか、テントイベント、模擬店、横須賀市観光協会による観光 PR や、レトルト海軍カレーの販売、地酒の試飲と販売、ジャズ演奏、焼き鳥、アユ、マスの塩焼き、国際交流屋台村、愛川ブランド、にぎわいマルシェ参加店舗ほか、アクセス、カナチューバス、厚木バスセンターから春日台団地行きバスに乗り、西三丁目下車、徒歩1分。厚木バスセンターから愛川バスセンター行き、または上見舞行きバスに乗り、一本松下車、徒歩5分。海老名駅西口から愛川バスセンター行きバスに乗り、中三丁目下車、徒歩1分。問い合わせ、商工観光課、 商工労政班、電話内線3524。もっと住みやすい愛川を目指して、町の取り組みを紹介します。より安全な通行を、町内の道路整備を進めています。本年度も、町内各地の道路整備を実施しています。中津六倉地区の町道中津235号線では、舗装の打ち替え工事を行いました。また、隅田徳良地区の県道54号相模原愛川線では、中津川側に新たに歩道を設置する工事を県厚木土木事務所が行っており、より安全、快適に道路を通行できるようになります。問い合わせ、道路課、道路整備班、電話内線3417。世界各国の味を楽しむ。小学校給食でオリパラ給食を実施しています。来年開催される東京オリンピック・パラリンピックにちなんで、子どもたちに様々な国の食文化に接してもらうため、町内の小学校で7月から毎月1回、世界各国の献立を提供するオリパラ給食を実施しています。1回目のオリパラ給食は7月16日に実施。この日のメニューは、オリンピック発祥の国、ギリシャのクルーリ、ごまをまぶした円形のパン、ファソラーダ、インゲン豆のスープ、ムサカ、ナスとひき肉のグラタンなどで、児童たちは普段と一味違う給食を楽しそうに食べていました。問い合わせ、教育総務課、学校教育班、電話内線3611。情勢の現状や取り組みを解説。愛川高校生へ、小野沢町長が特別授業。7月18日、文化会館ホールで、小野沢町長が県立愛川高校の生徒へ向けた特別授業を行いました。これは、町と愛川高校が連携したアクティブラーニング事業の一環として実施したもので、町長は、同校の1年生、238人を前に、町の歴史や予算、主要事業について解説し、生徒たちは興味深く耳を傾けていました。問い合わせ、障害学習課、青少年教育班、電話内線3642。初の女性消防団員も入団。町消防団に新たに8人が入団しました。7月1日付で女性3人を含む8人が新たに町消防団に入団しました。女性として初めて入団したのは、米田道恵さん、安倍清乃さん、安藤由美さん、いずれも田代の3人で、以前から田代婦人防災クラブのメンバーとして活躍している皆さんです。1月6日の辞令交付式に出席した3人の皆さんは、町では初の女性団員ということで、身の引き締まる思いです。地域の役に立てるよう頑張りたいです、と語りました。町では随時、消防団員を募集しています。入団をご希望の方はご連絡ください。問い合わせ、消防課総務班、電話内線3712。